ジャズバイオリニストマイコがお送りするマイラジオ。こんにちは、マイラジオパーソナリティのマイコです。
クメモンです。
今週のマイリメンバード、今回はですね、はい、初めてのリーダーライブをやらせていただいたんですけれども、小川町、リディアンでのピアノ若井優也さんとのデュオライブということで選びました。
はい、
私のニューアルバムソロ Amazon のレビューたくさんの方に投稿をしていただきました。ありがとうございます。
ありがとうございます。
引き続き投稿お願いいたします。ということで2週間の近況報告です。
はい、
まずエコダのバディでは池袋ピーズバーの、前オーナーですね、うん、ポンポコさんの、ずっと活動されてきたというビッグバンドの、ラストギグということで、ゲスト出演させていただきました。
はい、
こちらのビッグバンドはですね、うん、アマチュアなんですけれども、それでも何人もこうプロの方も入っていらっしゃって、うん、もうすごく長いこと活動されているということで、うん、今回は、まあ、ポンポコさんがね、九州のこう田舎の方に帰られるので、ピーズバーも、また新生として生まれ変わったんですけれども、うん、そんなわけで、まあ、ラストライブということで、約3年ぶりの、ライブだったそうです。
うんうん、
素晴らしいアレンジと演奏でびっくりしました。うん、すごくクオリティが高くてね、
うん、
素晴らしいビッグバンドのサウンドも堪能させていただきました。
うん、
で、私はまあがっつり弾いたのはスペインご一緒させていただいて、あとは歌の方の時に、1曲2曲かな一緒にやらせていただきました。うんうん、ポンポコさんのまあラストライブということで、もうたくさんのお客様が来てくださいまして、非常にこう温かで、ポンポコさんらしいラストライブになったんじゃないかなと思っております。うん、はい、参加させていただいて、非常に感謝しております。
はい、
そして銀座のスイングでは、うん、2度目の共演だったんですけれども、京都のねピアニストでございます、大野彩子さんと私のセッションということで、うん、メンバーも本当に、よくやっていて大好きなメンバーでございました。うん、ベースは我らが安川大輝さん、そして、ドラムは橋本学君、そして、ゲストにボーカルのウィリアムス博子さんという非常に楽しいメンバーとのセッションで、彩子さんとは2度目の共演だったんですけれども、うん、なんとなくそういう感じがしないというかね、もっとたくさんこう一緒にやってきたかなというような、そんな親近感もすごくあったりですね、
うん、
今回も新しい曲もやらせていただいたりと、うん、非常に充実したセッションだったと思います。
はい、
そして新生ピーズバーではギターの鈴木直人さんとのデュオでやらせていただきました。
はい、
直人さんともですね、デュオの回数を重ねてきまして、
うん、
毎回、新しい曲もいろいろとチャレンジさせてもらったり、選曲もかなり自分がこう選ばないような曲もたくさんあるので、
うん、
いつもすごく勉強と、あとは、そうですね、刺激を、いただいているデュオでございます。
はい。
そして今週のマイリメンバードに選びました、小川町リディアンでのピアノ若井優也さんとのデュオでした。
はい、
リディアンはですね、括弧2回出たことがあるんですけれども、うん、その時は生音でやったり、あとはいつも通りこうマイクをつないでやったりと、
うん、
いろいろ試してきたんですけれども、まず場所がすごく広いということと、うん、あとは響きがすごくいいので、今回まあ若井くんとのデュオということで、その空間の響きを活かせたらいいなということで、
うん、
本当は少しだけマイクを入れるつもりだったんですけれども、うん、リハーサルで、いろいろと若井くんと音を出しながらですね、生音がやっぱりすごくいい感じだったので、
うん、
今回はまあ生音でやろうということで、まあそれが実現できたのもこう若井くんの音量とか音色の、
うん、
コントロールが全てかなと思います。
うん、
若井くんとのデュオもですね、回数を重ねてきまして、非常にこうなんていうんですかね、変化をしてきているなという自分も実感があったり、
うん、
とにかく楽器本来のこういい音ってなんだろうっていうふうに まあ、特に今いろいろ考えて、やっているんですけれども、若井くんのピアノの音っていうのは本当にそういうまさにそういう音なので、そういうものもたくさんこう自分としては考えさせられるというかね、そういういい機会をいただいているなという、感じで、あとはまあ選曲におきましても私のまあ、大好きなこうサウンドの世界もですね、若井くんによってこう広げてもらったりと、いろんなところでたくさんのこうエネルギーもいただいた、なんか転機になるデュオライブだったかなというふうに、思っております。
はい、
そして毎週行っておりますけれども、西新井カフェクレールではピアノ松本あかねちゃん、そしてギターの浅利文香ちゃんとの、トリオでやらせていただきました。
はい、
この日はあかねちゃんのバースデーライブということでやらせていただいたんですけれども、たくさんのこうあかねちゃんのファンとお祝いできたことがまずすごく良かったなというのと、ピアノとギターの組み合わせっていうのはすごく珍しいしすごく難しいんですけれども、私はピアノとギターのこうデュオとかすごく好きで、アルバムとかもね最近は結構いろんな方がやってるんですけれども聞いたりしてるので、2人のこうコンビネーションとかサウンドのこう構築の仕方みたいなのをすごく興味深く、見させていただきながらこう一緒にできたので、それも良かったなと思っております。
はい、
そしてもうねずっと親しくさせていただいている、弾き語りの村上由紀さんが、もう長年やっていらっしゃる TBS ラジオ村上由紀のスローリビングという、番組に出演させていただきました。
はい、
こちらは12月の頭の方にですねオンエア予定なのでまた詳細はお知らせしますけれども、久しぶりに由紀さんとこう一緒に一曲ねセッションもできたり、あとは実を言うとすごく長いお付き合いなので、そんな話もね、脱線しつつ、いろいろできたので、ゆきさんのこう素の感じもすごく今回は出ているのではないかなと思います。私もすごく楽しくやらせていただきました。
はい、
そして、代々木なる2日間あったんですけれども、まず初日はですね、ピアノの岸さやかちゃん、そしてフルートの坂井真希夫ちゃんとの2度目のトリオということでやらせていただきました。
はい、
季節柄かわからないんですけれども、こうみんなのこう持ち寄った曲がすごく渋くて、なんとなくこうやっぱり選曲ってまあもちろんお天気とか季節とかね、季節感ってやっぱりすごく大きいのかなというような、そんなライブでした。
はい、
そして2回目は、パーカッション畠山優さんのセッションということで、久しぶりにピアノの新澤圭一郎さんとのトリオでやらせていただきました。
はい、
新澤さんとは随分久しぶりに一緒にやらせてもらったんですけれども、優さんとね新澤さんと私っていうのはこう優さんの、プロジェクトヒップスという、もう約多分10年前になると思いますけれども、その時にねアルバムも一緒に作ったり、あとツアーも結構みんなで車乗り合わせて行ったりしたので、いろんなこう思い出がたくさんあるんですけれども、そんなちょっとこう懐かしい、気持ちもあったりですね、その時代の曲をやったり、またそれぞれの今のオリジナルをやったり、あとは先日ね残念ながら亡くなられてしまったんですけれども、本当に素晴らしいジャズピアニスト佐山正弘さん、二人はもう本当に親しく佐山さんとされていて、私もゆうさんからね、紹介してもらって、銀河鉄道の夜というね、軍読劇を佐山さんと一緒にやらせていただいたので、そんな、佐山さんへのこう、思いをこう、三人で共有しながら、佐山さんのね、オリジナルも、やらせてもらったりという、なんかこう思いのすごく詰まったライブになったかなと、思います。
はい、
こんな2週間でございました。
はい、
それではお便りをご紹介します。今回のお題はレガートさんからのリクエストで、舞子さんにジャズ以外に弾いてもらいたい音楽は何ですか。
こちらは Facebook から、舞子さん、久米門さん、こんにちは。335回の放送はちょっとショックでしたが、ずっと走り続けてこられたのでゆっくり休んでほしいとも思う舞子さんファンの一人です。その間は CD などを聴いて心の隙間を埋めたいと思っています。さてお題ですが、バイオリンで舞子さんが弾けないものはないと思っていますが、 まだ実現していないと思われる尺八とのコラボを聞いてみたいです。和の楽器とのコラボです。あと外せないのはやっぱり鉄板トリオです。初めて舞子さんのリーダーライブを聴こうと思って、数多くの舞子さん関連のユニットの中から選んだユニットです。ずっと続けて聴いていたいです。レモンアンパンマンさんからいただきました。レモンアンパンマンさんに1スマイル差し上げます。
レモンアンパンマンさん、ありがとうございます。
ありがとうございます。
和楽器との、ね、コラボということなんですけれども、うん、確かに尺八とはがっつりやったことはないですね、
うんうん、
あとはパーカッションの、ね、畠山優さんの、昔野外ライブかなんかで、
うん、
三味線のね、あがつまさんとはご一緒したことあるんですけれども、うん、すごく面白かったですね、うん、うん、和楽器とやっぱ洋楽器のコラボっていうのはすごくまたこう新しい、サウンド感かなというふうに思いました、うん、レモンアンパンマンさん、ありがとうございます。
ありがとうございます。
次のお便り、こちらも Facebook から。舞子さんはジャズ以外でも何でも完璧にこなしてしまいそうだからな。めったに聞けないものという意味では、人間皆兄弟、夜が来るというサントリーウイスキーのコマーシャル曲、サイラス・モズレーさんや作曲者小林亜星さんの低音の歌声やギターの伴奏のイメージが強くて、バイオリンのイメージが湧きません。舞子さんならどう料理するでしょう。マロンちゃんさんからいただきました。マロンちゃんさんに1スマイル差し上げます。マロンちゃんさん、ありがとうございます。
ありがとうございます。
このね、マロンちゃんさん提案していただいた曲なんですけれども、
うん、
私はちょっと知らないです、
うんうん、
はい、
スキャットで歌いながらギターがね、独特な、僕もよく弾く曲ですね。
ああ、そうですか、はい、なるほど。今度ね、ぜひ聴いてみたいと思います。マロンちゃんさん、ありがとうございます。
ありがとうございます。
次のお便り、
こちらはツイッターから。メタルですね。改めて聞くといいメロディーだなぁと感じる曲がいろいろあります。でも深くは語るのはやめておきます。かっこ笑い。嵐さんからいただきました。嵐さんに1スマイル差し上げます。
嵐さん、ありがとうございます。
ありがとうございます。
ね、メタルはもうここ何年も、ピアノ西山ひとみさんが取り上げていて、アルバムも多分もう3枚目かな、
ほうほう、
出されていますけれども、
うん、
なのでひとみさんとのこうライブの時はたまにひとみさんが持ってきてくれるんですけれども、うん、まあ、ひとみさんのもちろんアレンジもあるんですが、すごくメロディーがやっぱ綺麗で、
うんうん、
バイオリンに合う曲が意外に多くて、うん、いや私も面白いなと思って、いつも弾かせていただいております。嵐さん、ありがとうございます。
ありがとうございます。
次のお便り、こちらは Facebook から。バイオリンで聴きたいといえば神田川のイントロでしょう。設楽正弘さんからいただきました。設楽さんに1スマイル差し上げます。設楽さん、ありがとうございます。
ありがとうございます。
あまりこの世代の曲はたくさんは知りませんけれども、うん、神田川有名な曲なので、うん、イントロもなんとなくこう、まあ、バイオリンというのは私も存じております、
うん、この世代で言うとイルカっていう歌詞がね、
はい、
いますけど、その人のバイオリンは中西さんがずっとやってたんですよね。
そうですよね。
バックバンドのバンマスを中西さんがやってらっしゃったから、
うん、
だからこの当時のフォークニューミュージックと言われる曲には結構バイオリンが使われてますね、
うん、なるほど。またね、機会があったらやってみたいなと思います。設楽さん、ありがとうございます。
ありがとうございます。
次のお便り、
舞子放牧宣言から2週間。おそらく舞子さんが思うよりオーディエンス側のインパクトが大きいのではないかと感じていますが、各自この決断をどう受容していくかを考えていることと思います。さて、ライブは1本のみ。リディアンでの若井優也さんとのデュオでした。このデュオは3回目ですかね。リディアンでは初めてで、しかも生音でした。若井さんのこれまでの印象は、バイオリンにそっと寄り添い、極めて細やかで自分の主張は控えめという感じでしたが、今回はリディアンの空間を生かす選曲もあり、おおっと思う場面がいくつもありました。ピエラ・ヌンチの Don't Forget the Poet から始まりましたが、どの曲も響きと最後の1音まで余韻を楽しめる比較的ゆっくりしたテンポ感で、もう溶けそう、かっこ月影でさえもです。セカンドも We'll Meet Again から始まる泣ける選曲でしたが、ベベで変化をつけたと思いきや、続けてのアンサンブルがもう絶品で、 導入部の若井さんのソロパートと続く舞子さんのソロパートがなんとなくバルカン的でもあり、これまで以上に深く共感しました。言葉にすると陳腐になりますが、本当に絶品、今季ベストのアンサンブルだったと思います。お題です。ジャズ以外に弾いてもらいたい音、それはもうワールドですね。音楽的にはアスカさん、和樹さやかさんに近いですが、もちろん舞子リーダーで弦編成を厚くしてパーカッション入れて東から西までノージャンルでかっこ笑い。もう一つソロで取り上げていただきたい一曲、リムスキー・コルサコフのシェラザードのバイオリンソロパートです。いくつか動画サイトに上がってますが、舞子さんの音色にぴったりではないかと思います。笹ポンさんからいただきました。笹ポンさんに1スマイル差し上げます。
笹ポンさん、ありがとうございます。
ありがとうございます。
そしてライブお越しくださいましてありがとうございました。
ありがとうございました。
このライブは本当に来ていただいてよかったなと思っております。私としても、まあね、3月から、充電期間ということなんですけれども、まあそれにつながるような、そんなライブだったかなというふうに記憶に残っていくような、そんな気がしております。
はい。
笹ポンさん、ありがとうございます。
ありがとうございます。
次のお便り、こちらは Facebook から。舞子さん、久米門さん、こんにちは。最近の舞子さんライブは松本茜さんバースデーライブと酒井真希夫さん、岸さやかさんとのトリオの2本、ソロライブ5本を終えて少々リラックスした風情の舞子さんを見れた気がします。もちろん演奏が真剣なのは言うまでもありませんが、前回の衝撃のかっこ笑い、重大のお知らせも茜さんのバースデーライブ終演後に少し舞子さんとお話しさせていただいて自分なりに消化できたかな。さてお題です。舞子さんにジャズ以外に弾いてほしい音楽は、渡辺貞夫さんの名言に、俺が何を吹いてもジャズだ、俺が飯食ってても風呂入っててもかっこ笑いジャズだというのがあるそうですが、舞子さんも同じじゃないでしょうか。さほどジャズの歴史に詳しいわけではありませんが、例えばマイルス・デイビスはポップスやディズニー、シャンソン、ミュージカルの曲を取り上げたり、晩年はマイケル・ジャクソンの曲まで演奏していて、今ではジャズのスタンダード化している曲が多いですからね。他ジャンルの音楽を貪欲に吸収してきたのがジャズの伝統なんだと思います。だからそれこそ AKB のヒット曲からヘビーメタル、西山ひとみさんがやってますね、同様まで良いと思ってジャズミュージシャンが演奏すれば世の中の音楽すべてジャズです、そんな前置きはさておき、ごく私的な好みを言わせてもらえば富田勲氏の曲かな。一般的な認識はシンセサイザーの富田ですが、作曲家としても名曲多数、手塚アニメのジャングル大帝やリボンの騎士、特にエンディングテーマが好き、そして新日本紀行、黄昏清兵衛なんか舞子さんのバイオリンで聞いてみたいです。細川修一さんからいただきました。細川さんに1スマイル差し上げます。細川さん、ありがとうございます。
ありがとうございます。
そしてライブお越しくださいましてありがとうございました。
ありがとうございました。
本当ですね、ジャズってやっぱりそういう意味ではすごくこう自由だなと改めてこう細川さんのお便りを読んで思いました、ね、どんなジャンルでもきっと取り上げてできるんだなというふうに、思います。
かつては舞子さんも菅氏顔の曲とか山崎正義の曲とかやりましたよね。
そうですね、私好きだったのでね、ね、またそんなことも思い出しつつ、ちょっと聞いてみたいなと思っております。細川さん、ありがとうございます。
ありがとうございます。
次のお便り、
こちらも Facebook から。童謡もしくは小田和正さんの曲かな。福地正史さんからいただきました。福地正史さんに1スマイル差し上げます。
福地さん、ありがとうございます。
ありがとうございます。
ね、童謡なんかは割と日本のね、ジャズミュージシャンもアレンジしてされてる方が多いですけれども、やっぱりアレンジですよね、がすごくこう、味噌かなと思いますね。うまいことやっぱりその曲の、持っている良さも残しつつ、こうアレンジできたら、いいなと常々思っているんですけれども、すごくこれがまた難しいわけですね。福地さん、ありがとうございます。
ありがとうございます。
次のお便り、やっと自分が演奏する出番が終わってホッとしている今日この頃、 曲は坂本龍一のラストエンペラーでした。出来は正直あまり良くはなかったのですが、達成感は十分で、また次の曲探しの開始です。実はこの曲にしたのは、昨年舞子さんがライブで戦場のメリークリスマスを弾かれており、曲は違いますが、それにインスピレーションを受けたこともあります。ということで、今回のお題につなげますが、まずはこれら坂本龍一ワールドの曲を。挙げた曲以外にもクラシックやジャズ、ポップス、民族音楽等の要素も入っており、何とも言えない世界観ですよね。あとは西村由紀恵、中村ゆり子といった一応イージーリスニングとは世間では言われていますが、何とも一つのシーンがあり、これらも好きな音楽世界の一つです。それとやっぱり舞子さんを知るきっかけとなった村上由紀さんのオリジナル曲をと思ったら、なんと近々由紀さんのラジオ番組に出演されるそうで、ということは番組内で点々点、非常に楽しみです。レガットさんからいただきました。レガットさんに1スマイル差し上げます。レガットさん、ありがとうございます。
ありがとうございます。
そして演奏が終わられたということで、うん、よかったですね、
うん、
お疲れ様でした。おめでとうございます、
はい、
ラストエンペラーを弾かれたということで、うん、ね、坂本龍一さん本当に素晴らしいですよね、
うん、
どの曲も私も大好きですけれども、ね、西村由紀恵さんとか中村ゆり子さん、私は中村ゆり子さんにそういうと、同じイベントで出演させていただいたことがあって、一曲だけね、ご一緒したことがあるんですけれども、うん、すごく素敵な方で、
うん、
まあね、一般的にはイージーリスニングって、でもイージーリスニングっていうのはこう、なんだろう、本当に心地のいい、
うん、
すごくこう、優しい、音楽という、意味じゃないかなと思いますね、
うん、
西村さんも中村さんも本当にそういう意味では、素晴らしいこう本当に一つの音楽世界を作られている方々だと思っております、うん、村上由紀さんのね、ラジオ番組ぜひぜひ楽しみにしていてください、レガトさんがきっとすごく喜んで、くださるだろうなと思いながら出演させていただきました。レガトさん、ありがとうございます。
ありがとうございます。
次のお便り。
紅葉の便りが毎日聞かれるようになりました。外出すると木枯らしがつらいですが、サザンカのつぼみが膨らんできているのを見ると心が温まります。風邪やインフルエンザにはくれぐれもご注意ください。前回の配信での舞子班の休業宣言は衝撃的でした。私としては舞子班はまだまだ上り坂の途中だと思いますからね。しかしながら走り続けるだけでなく、時には立ち止まって振り返ることも必要ですよね。休業に入るまでにはまだ少し時間がありますので、それまで一本でも多く舞子班のライブに足を運ぶように頑張ります。さてお題。私はいろんなジャンルのいろんなバイオリニストの方のライブやコンサートを聞きました。その中で最も多く演奏されたのがモンティのチャールダッシュ。もちろんバイオリンがメインですが、様々な編成がありましたので、この番組でもお話が出たことのあるこの曲の原曲を聞いてみたいと思い、音源を探してみました。けどないんですよね。それだけこの曲がバイオリンの作品としての認知度が高いということなのでしょう。この曲の一番印象に残った演奏は、やはりラカトシュですね。これぞロマ音楽の真髄という感じでした。舞子班に近しい方だと、カナさんとユイちゃんの演奏を聞きましたが、それぞれ自分のものになさっておられて聞き応えがありました。舞子班も演奏なさったことあると思いますが、ぜひともジャズでなくスタンダードのアレンジの演奏を生で聞かせていただきたいものです。啓松さんからいただきました。啓松さんに1スマイル差し上げます。
啓松さん、ありがとうございます。
ありがとうございます。
チャールダッシュね、
うん、
いやもうこれは私は弾けないですよ、うん、もうすごくね、超絶技巧の曲の代表選手っていう感じですけれども、うんうん、まあでもやっぱバイオリンというとこの曲っていうね、イメージもきっと多いんじゃないかなと思います、
はい、
ね、休み中にじゃあ練習します。啓松さん、ありがとうございます。
ありがとうございます。
次のお便り。舞子班久明門さん、こんにちは。チョエミ率も山田 T ポイントもチョカレ率も底をついて干からびている復感です。山田 T ポイントとはタカポンがチョティ率というのは言いにくいので T ポイントでどうでしょうかと提案された表現ですが、 それではツタヤと被るので山田がついて何やらわけのわからないこととなりました。かっこ笑い。というわけでお題ですが、舞子はんがライブで演奏されている楽曲で個人的には十分満足していまして、逆に知らない楽曲を舞子流に紹介いただけるのが毎回の楽しみでもあります。あえて言うなら、若かりし頃に多大な影響を受けたソウル、それもフィリーソウルから何か演奏してもらえると嬉しいです。フッカンさんからいただきました。フッカンさんに1スマイル差し上げます。フッカンさん、ありがとうございます。
ありがとうございます。
ということで、私はあのフィリーソウルっていうジャンルは初めて聞いたんですけれども、フッカンさんが昔聞かれていたんですね。ぜひね、あのちょっとまた聞いてみたいなと思います。フッカンさん、ありがとうございます。
ありがとうございます。
次のお便り、
こちらは Facebook から。前回の重大発表、思い切りましたね。でも決意したことも、決意するまでの時間も、これからの時間もとても大切で貴重な経験となりましたね。素晴らしい。クメーモンさんも思い切りましたね。大丈夫、リスナーの記憶にはちゃんとあるので。儚さ込みなのが人の技と美しさなのです。さて本日のお題、舞子さんに弾いてほしい楽曲、実はすでに10月にお目にかかった時にお話ししたのですが、12月7日浦和カフェトーンでの井上陽介さんとのデュオの際にぜひ舞子さんアレンジで弾いてほしいとお願いしていたのです。スーパーフライ、輝く月のように、この曲は陽介さんとの初演の帰り道に、ふとこのデュオにはこの曲いいなと思い浮かんだので、深い根拠はないのですが、 1. 舞子さんのオリジナルに月をタイトルにしている曲があること、 2. リクエスト曲の主旋律の伸びやかなメロディーが舞子さんの音のイメージ、プレイスタイルに合っているのではないかということ、 3. 陽介さんの穏やかで温かいお人柄と音が舞子さんの音を支えながら包み込んでくれて、素晴らしいユニゾンとなるのではないかという予感、月と太陽の関係みたいな、 4. オリジナルの歌詞の内容も舞子さんの愛でいることの要素の一つにもつながるんじゃないかなと勝手に思い込みという理由でぜひお願いしたいです。立派に根拠ありすぎ。妄想大好きな私がミュージシャンの方に曲をリクエストするとき、意外に本人かっこ舞子さんの音だけのことだけでなく、相手かっこ陽介さんの音を考えていて、もしかしたら今回のこの曲は舞子さん目線の陽介さんイメージなのかなとか思ったり、考えながら自分に気づきがありました。お二人だからこその輝く月のようにのカバーだと思います。ちなみに実はあともう一曲、映画が公開され話題になっているクイーンの We are the champion、 クイーンの世代ドストライクなロック好きな陽介さんとクイーンな舞子さんで、ぜひリクエスト曲がボヘミアンラプソディじゃないところがミソです。ではどっぷり社畜しながら12月7日楽しみにしています。田村よしかさんからいただきました。よしかさんに1スマイル差し上げます。
よしかさん、ありがとうございます。
ありがとうございます。
そうですね、冒頭でね書いていただいている、決意したことっていうのもありますし、決めるまでの時間っていうのは本当にやっぱりすごく自分にとって大きかったかなというふうに思っております。すごくこう嬉しいことをね言っていただいたので、ありがとうございます。
ありがとうございます。
そしてリクエストもね、いただいていたんですね。
はい、
クイーンのねこの映画はもうめちゃめちゃ今話題になってて、私も近々見たいなと、思っているんですけれども、ちょっとねまた両方考えてみたいなと思っております。陽介さんとのライブでお待ちしております。吉川さん、ありがとうございます。
ありがとうございます。
次回のお題です。 K マッツさんからのリクエストで、あなたの12月の音楽は、お題リクエスト、またふつおたも募集しています。ここでお知らせです。11月19日月曜日20時半からエコダソルトピーナッツで、ギター井上聡さん、ベース増原岩尾さんとのトリオでライブ。11月23日金曜日祝日18時半から吉祥寺ストリングスでピアノ岸さやかちゃんとのデュオライブです。お誘い合わせの上ぜひお出かけください。 はい、お送りしてまいりましたマイラジオ第336回、いかがでしたでしょうか。それではまたお会いしましょう。